明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
神様が出かけるにふさわしい場所。さて、波子さん、
はい、今日から先生新しくまたぶっつけ本番でインターネットで聞いていただくようになります。
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの熊田波子です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、波子さん、
はい、
今日は、うん、綺麗なおべべでお外に出かけるときには、
ね、今日は赤い赤とその、ね、グレーのこう合わせてみたの、ちょっと素敵でしょ、ね、
赤 の、 あのシャツの襟を出して、うん、そうそうそう、グレーの、ね、
ジャケットでね、いかがでしょうか、ね、テレビじゃなくて残念ですねっていう感じで、
かわいいかわいい、
うん、ありがとうございます、はい
はい、ね、
はい、
聖書を読むときのこのイマジネーションが大事だよっていう話を ね、私も繰り返し言ってるんだけどもね、
今月はずっとその話なんですが、なんかさっき神様がどこかにいらっしゃる、
うん、神様が出かけるのにふさわしい場所、
お出かけになるのにふさわしい場所、
まあお出かけになるって神様がいるにふさわしい場所っていうのがね、どんなとこなんだろうかっていうことをね、古代の人もね、
う
ん、古代の人もいろいろそこら辺りを考えたんですよ。
はい、
うん、あのね、この世界の宗教はどこから、誕生するかということをね、まあ、考えたいろんな、ね、データがあるんですけれどもね、宗教っていうのはね、世界中でね、見ていきますと、やっぱりある共通点がある。どこからスタートするかということなんですけどもね、
うん
うん、日本の宗教で考えてみますとね、日本で三大霊場、霊の場所なんてのは高野山と、それから
言われますよね、
岩手だか盛岡の地の方のね、恐れ山とかね、こういうところはね、やはりこの誰もが納得するようなね、ああここだったらこの俗世間とは違う何かこう神秘的な場所、匂いがすると雰囲気があるっていうのでね、そこから宗教っていうのは始まるんだって言うんですね。これはやっぱり世界共通の現象でありますけどもね、
はい、
恐れ山っていうのがあるでしょ、東北にね、あれインターネットで調べてみますとね、この観光パンフレットのね、そこのね、宣伝文句なんか見ますと、こんなことが書いてあるんですよね。この、天国と地獄が共に存在するようなね、この世の風景とは見られないような異次元の風景と書いてあるんですよ。
へぇ、そうなんです。先生いらしたの？
僕行ったことないけども、インターネットでね、調べててね、見たんだけどもね。
どんな風景でしょうね。
あのね、前はここね、硫黄が吹き出てたんだって。
うん、
異様な異様が吹き出ていてね、それで空を飛ぶ鳥がね、パタパタとその煙に舞い込まれて死んだったらしいよね、そこから、何かしらここはね、恐ろしい場所だっていうのが始まった、そこからね、今度は宗教的な不思議な場所だっていうので、ここに、お寺を始める人が出てきまして、あの人なんて言ったかな、自覚大師って言ったかな。で、そこに人々が集まるようになった。
あ、なるほど。
でね、ここはね、荒涼とした風景なんですよ。寂しい岩だらけのゴツゴツとした。そこに来るとね、やっぱりね、この霊的な、このインスピレーションが湧くのかもしれないね。西洋にもね、似たようなことはありましてね、
はい、
この古代世界で非常に有名なね、デルフォイの神域ってのがあるんですけどね、デルフォイっていうね、ギリシャのね、神様がね、
はい、
ここにおられるっていう場所があるんですけども、古代のね、10世紀ぐらいからある。このデルフォイ、英語でデルフィーですけどもね、ここもやっぱりね、いかにも神様がいるにふさわしそうな場所って言うんですよ。岩壁高いね、岩山が周りを取り囲んでおりまして、ね、そこにね、ピンクのね、岩肌なんですね。夕焼けがそこに照り入ると、ものすごいね、綺麗に映って、ね、間欠泉がそこにあるの。泉がコンコンと湧き出てくる。いかにもこの神様がね、いらっしゃるにふさわしい場所っていうんで、そこから神託が始まったわけ。神託っていうのはほら、巫女がね、この町と戦争やってもいいですかなで、まあ、この聞きに来るとね、なんじゃもんじゃとこういうわけよ。それ神託って言うんだけど。
そのお告げね、
そこが始まったので有名なね、古代世界史で有名なとこなんですよ。つまり僕が言いたいことはね、
はい、
宗教っていうのは、 やっぱりこの日常世界とは違った雰囲気のところから始まる。日本でもね、ね、あの大きな巨大な岩があったりとか、あの大木があったりすると、
それが神様になってますよね。
すぐ締め縄張れちゃう。
ねえ、そうですよね。
それは日常世界とは違うもの。
うん、
でそこにこの社が立ちまして、どんどんと人が集まってきて、
ね、
人は、どういうふうに考えるかというと、神様がここにいらっしゃって、
うん、
人間は何か神様に聞いたり用がある時にやってきて、うん、そしてそこでお祈りをする、何かの託宣を聞く、
うん、
こういう構造は世界共通なんです。
はー、
つまり神様はある一箇所に固定して、そこに鎮座増しまして、人間がそこに来る、うん、で神様はそこから動かないっていうのはどこの世界でも共通なんですよ、
うん。
まあ、日本ではね、10月になると日本の八百万の神は、あの出雲大社行く
ね、神奈月、
神様の内地になっちゃうんだけども ね、
うん、
でもやっぱりあそこにふさ、あのね、同窓会をやるにふさわしい場所だから、出雲大社が選ばれるわけよ。
うーん、
聖書にはその正反対のことが実は描かれているんです。
聖書の世界には正反対のことが。
創世記の28章をね、
はい、
ちょっと読んでみましょうね。これはね、うん、あの創世記に出てくる有名な双子、ヤコブとエソーがね、お互いに殺し合うほど憎んで、その一方のね、
うん、
ヤコブがね、そのエサウを、双子の兄貴のエサウのね、恐ろしさから逃げ出していく場面であります。
うん、
ヤコブがね、その逃亡している場面なんですけどもね、うん、ちょっと読んでみましょう。
はい、
ヤコブはベールシェバを立ってハランへ向かった。とある場所に来たとき、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。それでですね、ここで、神様がヤコブのそばに現れてね、
うん、
お前を私はちゃんと面倒見てあげるよとこうね、おっしゃるんですよ。
うん、
それで、それを夢を見たヤコブが、その後どう反応するかっていうところをまた読みましょう。
うん、
ヤコブは眠りから覚めていった。誠に主がこの場所におられるのに、私は知らなかった。
はい、
そして恐れおののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。ヤコブは次の朝早く起きて、枕にしていた石を取り、それを記念碑として建て、先端に油を注いで、その場所をベテル、神の家と名付けた。こういうね、
うん、
この話一体何がポイントか。そもそもね、
うん、そうですね、
ヤコブが夢を見ましたよというこの話は、なんで聖書になったのか。
うん、
これはもちろんヤコブがね、その後成功して一族を成していくわけですけれども、はい、その時子々孫孫に、俺はあの時なひどい目に遭ってたんだけども、あのところで神様が私に出会ってくれたんだぞ、わしがびっくりしたことにはとこう話すわけですよ。
なるほどね。
荒涼とした場所でね、うんうん、野宿したんですけれども、石を一つ取って枕にしてね、寝なければならないような、そんなね偏僻な場所であった。
うん、
まさかこんな偏僻なところに、ゴツゴツした岩だらけのところに、おまけに石を一つ取って枕にしたというか、この石っていうのは複数形が使われてるんだけれども、たくさん転がっている石を取って頭の周りに並べて、
うん、
そのうちの一つを枕にして寝たんです。
うん、
つまり荒野で砂漠で野宿するときに、
うん、
サソリにやられたら困るから、
はい、
頭の周りに防波堤を作って、狼でもやってきてガクってやられたら困るから、まず頭を守ってから野宿したんですよ。
いろんな危険の中でね。
そんなね、恐ろしい、なんという偏僻な場所にもかかわらず、神様が現れてくださったというところがメッセージなんですよ。今まで古代世界は共通に、神様っていうのは何かしらその素晴らしい場所に鎮座増しまして、その神様に用ができた人間が出かけていって、そのすずろをガランガランとやって、さあ私今から祈りますよ、眠ってずにちゃんと聞いてくださいよと催促して、再生掘り込んで、
はい、
やっとこう、交流がね、できるのが普通の宗教。 ところが、うん、恐れ多いことに神様が、うん、こんな神様にふさわしくない場所、うん、砂漠の、ね、狼の声がおーと聞こえるような、その辺にサソリがゴロゴロしていて怖い怖い、そんな偏僻な場所に、とても神聖だと言えない場所に神様が来てくださった、
うん、
そうか、神様というのは人間にくっついてもあるんだ、ここは神様が出かけてきてくださった場所なんだ。
私は知らなかったって言ってますね。
だからやっぱりね、ヤコブは当時の常識でね、うん、神様ってのはこんなね、あの偏僻なね、あのふさわしくない場所にいるはずがなくて、神様ってのは私たちが出かけていってあるもんだと思ってた。だからこれが当時の人の常識を全く覆すことだったもんですから、これは絶対絶対に子子孫孫この真理をね伝えなきゃいけないってんで、口頭伝承で伝えられ、ある時それが文字になり、今私たちが見ているように聖書になったんです。
このベテルっていうこのね、
ベテル
地名もね、
ベースっていうのがね、うん、家っていうんですね、うん、エルっていうのが神様の普通、
そうですね、
だからベース、エル、ベテル、神の家、ところがね、この聖書の中継はその後堕落していきましてね、うん、このエルサレム神殿があるところが聖なる場所だという形骸化した宗教にな
っちゃって、
うん、まあ人間のやることってのは大抵そうですね、見えるものにより頼むんですけれどもね、
うん、
これを批判したのがあの有名なキリスト教会最初の殉教者ステファノだったんですね。聖なる場所なんていうのはありません、うん、エルサレム神殿なんていうのはですね、こんな人がですね、人間が作った家の中に神様がね、この閉じ込められるようなことはありません、うん、こういったもんですからね、このエルサレム神殿は命と思っている人たちにこう殺されてしまう、
ね、石でね、撃たれてね、うん、
でもね、聖書の一番最初からそう、そういうことを教えられているのにね、
うん、
神様は聖なる場所とかそんなところにね限定されている方じゃないんです、
はい、
この人間を私の、愛する子供として愛そうと思ったらね、砂漠の真ん中にでもついてきてくださるんですよ、うん、
今ここにも共にいてくださる、なるほど、
とってもね、それを説教してクビになったアメリカの牧師って知ってますよ。
あ、そうなんですか、
うん、神様はどこにでもおられますっていうことをね、まあ、一生懸命言ってるあまりにね、神様どこにでもおられます、トイレにもいらっしゃいます、台所にいらっしゃいます、ゴミ箱の中にもおられますと言ってね、それでその牧師かわい
そ
うにクビになって、
まあ、ちょっと、
もうちょっとね、はい、ありますけど、でもその気持ち僕わかるんだな、
あーね
ー、はい、はい、今週のプレゼント、
プレゼントは三浦亜子さんの本、文庫本ですけれども、塩刈峠を抽選で10名の方にプレゼントします。
いや懐かしいな、塩刈峠、
はい、はい、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓の係です。
はい、神様はどこにでもいらっしゃいますけれども、しかしその神様が今日はここに来なさいと言って呼ばれる場所があるんですね。
それが日曜日の礼拝でしょうか。
そうです、
はい。
これは復活のイエス様はね、私と一緒に礼拝するためにいらっしゃいと呼んできてくださるところなんですね、はい、どうぞ日曜日には礼拝、教会の礼拝に行ってください、はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。